の浦らの隅田川上り下りの船人が。
お姉さまたちも一緒に歌いません？
何のお話してらしたの？
今ね、この人の大切な婚約者の話を聞いてたの。海軍の将校さんなのよ。
わー素敵。
それがね、その方今度南方の戦局の厳しいところにやられるらしくって心配なのよ。
あら、お姉さま、そんな心配なんていけないわ。
そうよ、お国のために召されていらっしゃるなんて素敵じゃないですか。
羨ましいわ。ああ、私も男だったら喜んで志願して、お国のために命が捨てられるのに。
女学生たちの無邪気な言葉を聞きながら、私の心は複雑でした。少し前まで、自分も彼女たちと同じように、戦地へ赴く男性たちを励まし見送ってきました。けれども今、愛する人が命を懸けて戦うことを喜ぶ気持ちにはなれないのでした。
春江ちゃん、僕は祖国を、そして君を守るため、平和な世界の建設のため戦ってくる。きっと待っていてほしい。
いつまでもお待ちしています。東郷さん、約束なさって。ご無事でお帰りになると。
約束する。きっとまたあの桜橋の駅で会おう。
あの時の約束を胸に、15の務めを果たすべく日々挺身隊の勤労奉仕に励む私でした。そんなある日、我が家に悲しみの知らせが届いたのです。
ただいま。お母様どうしたの？何があったの？
あれ、高志が。
泣くのはやめなさい。人に聞かれたらどうする。
高志兄様が戦死？まさか。嘘よ、そんなの。
明日からは泣きませんから、今晩一晩だけ泣かせてください。
そう言うと、母は兄の軍服を抱いて一晩中声を殺して泣き続けました。父は一言、人様の前では決して涙を見せるなと言って、一人書斎にこもっていました。一家の支えであった長兄の死を悲しむ間もなく、空襲は日ごとに激しくなり、工場に出勤してもただ警報に怯えるばかりの日が続きました。
あの課長さん、祈祷戦場用のガソリンはまだ届かないのでしょうか？
ああ、今日はもう無理だろうな。
それでは作業が遅れて兵隊さんたちの乗る飛行機に差し支えてしまいます。
ま、あんた方のような女の子たちまでがこんな仕事に駆り出されるようじゃ、先が見えてるよな、この戦争も。
当時こんな考えの大人も少数ですがいたのでした。しかし大方の国民は大本営発表をひたすら信じ、本土決戦も辞さぬ構えで竹槍や薙刀訓練に励んでいたのです。そしてあの昭和20年1945年8月15日、日本の一番長い日が訪れました。
自分の赴くところ耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、
日本が負けた、必ず勝つと神風が吹くと信じていたのに。高志は
何のために死んだの？これじゃあまるで命にじゃないですか。あの子があんまりかわいそうすぎますよ。
しかし、もうこれで空襲に怯えなくていいのだとほっとしたのもつかの間、本当の地獄は敗戦のその日から始まったのでした。
ほら、押すな。
ちゃんと並んでるんだぞ。
赤ん坊がいるんですよ。
だから何だったんだよ。
お母様見てちょうだい、あの行列、増水かしら。
まあ、あん
とにかく私たちも並びましょう。さあ、早く。
ちょっとあんたたち、一番後ろはあっちだよ。
横入りしないでおくれ。
あ、お迎えの山本さんだわ。こんにちは。これ何の行列ですか？
あら、中島さんのとこのお嬢さん。あの食堂で雑炊を売るって言うんで、みんな並んでるんですよ。もっとも、お宅みたいな軍人さんのご家族の口に合うようなものじゃありませんけどね。
なんだって？軍人だって？
うちの息子はね、軍人さんの言うことを信じて赤髪で引っ張られていって、海の藻くずと散ってしまったんだよ。息子を返してくれよ。
軍人なんざ国賊だよ。国賊に食わせる雑炊なんかないよ。帰りな。
母と私はショックのあまり立ち尽くすばかりでした。しかしそれにしても、ついこの間までお国の守り神ともてはやされていた兄たちが国賊とまで言われなければならないとは。それからの我が家は国賊の家と指さされる立場になってしまったのです。けれども家に閉じこもっていては飢えが募るばかり。恥ずかしさをこらえて行列するほかはありませんでした。そのうちに母は生活のための無理がたたって寝込んでしまいました。
はい、お母様、お夕飯よ。また雑炊ですけど我慢してね。
すまないわね、春江。あなたにばかり苦労をかけて。私は何もできないし、お父様も去年からの無理がたたって寝ついてしまうし、せめて明が無事に帰ってくれたらね。
けれど母の最後の願いも虚しく、やがて2番目の兄の戦死広報が届いたのです。でもその知らせを聞いても、もう涙も出ないほど疲れ切っていた私でした。人間は心身ともに疲れ果てると肉親の死の悲しみさえも薄らいでしまうのだと、私はその時初めて知ったのです。二人の兄を失い、両親は病に倒れ、疎開先から幼い妹と弟が帰ってくると、一家の生活はすべて私の肩にのしかかってきました。
どうしよう。一体どうしたらいいの？これから家族全員の食料をどうやって手に入れたら。
お姉ちゃん、お腹すいた。
僕もう動けないよ。何か食べたいよ。
はいはい、待っててね。明日はきっと農家の人からお米やら野菜やら分けてもらってきますからね。お母様、残念だけどまたもう少しお着物出してくださいね。この前のも結構喜んでもらえて、ずいぶんお米やらお芋やらいただけたのよ。
お姉ちゃん、私の雑炊お米が7粒しか入ってない。茂雄の方が3粒も多いの。ずるい。
だって昨日は僕の方が少なかったもの。いいだろう。
情けないこと。いつまでこんな生活が続くのかしら。
もう少しよ。もう少し辛抱すればきっと東郷さんが帰ってきてくださる。約束したんだもの。必ずまた会うって。それまで何があったって私頑張ってみせる。
それから数日したある日のことでした。痩せこけた一人の男の人が訪ねてきたのです。
中島春江さんでしょうか？
はい、そうですけど。
無念であります。
その人は命からがら復員してきた長兄の同僚でした。私はその人から密かに恐れていた東郷さんの最期を聞いたのです。敗戦の年、なんとか劣勢を挽回すべく日本軍は続々とフィリピン沖に結集し、兄や東郷さんの部隊もその中にあったこと、そしてリンガ沿岸で艦もろとも海中に沈んだこと、そのため遺品も何一つ残らなかったこと、自分は必死で泳ぎ敵艦に助けられて九死に一生を得たことなど、覚悟していたとはいえ あまりにも儚い気がして、私はその場にへたり込んでしまいました。私に残されたのは、たった一枚の写真と、そして叶うことのなかった再会の約束だけでした。けれども、彼との永遠の別れを悲しむことさえ、あの頃の私には許されなかったのです。戦後の荒廃と復興の日々を、私はがむしゃらに生きてきました。あれから54年、あの戦いのもたらしたものは何だったのか、今改めて考えさせられます。本当に平和を作り出す戦いというものは存在するのか。あの古びた聖書を胸に、美しい南の海に散った愛する人を思うとき、自問せずにはいられません。すべて剣を取る者は剣にて滅ぶるなり。今はっきりと言えることは、真の平和が剣によって、武器によってもたらされることは決してないのだということです。彼はあの戦いの意味を、答えを手に入れることができたのでしょうか。再び相まみえる日がもしあるのなら、尋ねてみたい気がいたします。